聖書をお開きください。第一サムエル記の5章。今日は5章だけ、本当は6章も話そうと思っていましたが、5章だけに焦点を当てたいと思います。5章の1節から12節まで。1節だけ読みますね。ペレシテ人は神の箱を奪って、エベンエゼルからアシュドデまで運んでいった。皆さん、この第サムエル記、イスラエルの民は私たちが想像できないほどの絶望の中にありました。ここにおられる皆さんの中でも難しい試練、困難に今直面していて涙が止まらない方々、心の不安がいっぱいで押しつぶされそうな方々がいると思います。でも今日の箇所から素晴らしい希望が与えられます。このような難しい、私たちが理解できない状況の中でも神様が働いているということを今日メッセージを通して理解していただけたらと思います。もうこの1月1日の震災が起きてからもう約3週間が経ちます。マグニチュード 7.6 の地震が1日にありました。この地震で海底が隆起し陸地になった写真を前に写してあります。こちらの写真何枚か共有します。これはハンガーゼロの、ね、近藤先生が送ってくださった写真になりますが、少し1週間ほど前のもので少し情報が古いかもしれません。能登半島地震、それ以降1月1日から6日の間だけでこのマグニチュード3以上の地震を表示した写真になります。もう1993年にも大きな地震があり、そして2007年、2022年6月、2023年5月、2022年1月1日と何度も大きな地震が続いてました。1月1日の大きな地震の結果、もう断水の被害を受けた地域、そして停電を受けた多くの世帯、そして1月14日の時点で孤立集落、そして能登半島地震の被害、石川県の死者の数が221人、これは14日の時です。負傷者の数約1000人、避難者の数は約2万人私たちの知っている方々の中にも、この数に含まれているのではないでしょうか。能登半島地震の被害、詳しくここに記されております。皆さん、私たちは本当にこの能登半島地震で多くの悲しみ、苦しみの中にあります。そしてこの教会全体がその苦しみの中にあります。そして私たちの知っている家族または友人が苦しんでいます。そして私たちは聞きますね。神様はどうして、祈りの中で祈ったのではないでしょうか。神様、どうしてこのタイミングで、ここにこのような地震が起きたのでしょうか。地震だけではなく、いろいろな苦しみがあるかもしれません。家庭の中で、夫婦関係での苦しみ、子育てにおいてのいろいろな悩み、子供が神様から今離れて生活してしまっている、近所の人との付き合いにおいて苦しんでいるかもしれません。仕事場において難しい状況の中にあるかもしれません。私たちの日々の生活において困難が絶えない2023年も、そしてこの2024年も、もう1月1日の一番最初の日から多くのことを経験していてストレスが多いと思います。このような時に神様は何をなされているのか、このような時に私にできることはあるのか、 それを共に検討したいと思います。神様は皆さん一人一人と共におられ、神様はあなたを愛しています。その愛は変わりません。神様の素晴らしいご計画があり、皆さん一人一人を神様は大いに用いたいと願っております。では今日の箇所、第1サムエル記の5章、イスラエルの民はどのような苦しみを通っていたのでしょうか。私たちの通っている苦しみより大きな困難を通っていたのではないかと私は思います。その理由、彼らはこのようにして幕屋を中心に、ね、これ彼らの、ね、イスラエルの民の生活の中心に神様がいました。神様を礼拝する生活、神様を一番にしながら生活していました。私たちもそうであるべきです。そしてその幕屋、礼拝の場所の一番中心にあったのがこの至聖所、最も聖なる場所、この契約の箱が置かれた場所。でもイスラエルの民は残念ながら神様から少しずつ離れていき、神様を信頼していない、神様を頼って生活していない、神様を礼拝していない、神様に背を向けて罪の中に歩んでいました。なんとイスラエルのこの国を代表する大祭司、ね、その民に一人しかいません。この大祭司でさえ、その大祭司の子供たちが残念ながら神様に反抗して、神様に礼拝として捧げられていたものを盗んで自分のものにしていました。ホフニとピネハス。そこで終わりません。ホフニとピネハスは自分の食欲をコントロールできないので、性欲もコントロールできません。いろいろな女性と寝てしまっています。自分の妻ではない人と寝ていました。とんでもない罪が神様の御前で犯されています。神様が悲しんでいました。そこで終わりません。戦いが起きます。ペリシテ人との戦い。なんと4000人もの人々が亡くなってしまいました。この能登半島地震で200人以上の人が亡くなりました。想像できますか？4000人もの人々が命を失ってしまいます。普通だったらここで神様に目を向けます。十字架に目を向けますね、私たちだったら。神様、助けてください。救ってください。でもイスラエルの民は違います。自分の力でこの問題を解決しようとします。よし、あの契約の箱、あのものに頼ればいいんじゃないか。あのものを取ってこい。ね。幕屋に戻って、その契約の箱を取り出し、戦場に持っていきました。自分の考えで行動するのは間違いです。その結果、もっと大勢の人が苦しみます。3万人の人たちが亡くなってしまいます。信じられますか？もし私たちのうちでそんなに多くの人が亡くなったら、ね、知ってる友人、知ってる家族、親戚が亡くなったのではないでしょうか。イスラエルの民全員がきっと苦しみの中にあります。悲しみの中にあったでしょう。絶望の中にあります。礼拝の中心にある神様の臨在を表すこの契約の箱がペリシテ人に盗まれてしまった。これが壊されるんじゃないかっていろいろ心配したのではないでしょうか。これを聞いた大祭司エリ、亡くなってしまいます。ね、前に倒れ、首の骨を折って亡くなってしまいます。そこで終わりません。ピネハスの妻、妊娠していました。陣痛が起こり、子供が生まれて、本当は喜びで溢れているべきなのに、悲しみしかない。皆さんどうですか？悲しみの中にありますか？ピネハスの妻は悲しんだ理由、契約の箱が奪われてしまったから。神様の栄光が去った。皆さん、私たちは日々の生活、今何を考えているでしょうか？神様を一番にしているのか、それとも他のものを一番にしているのか。では、5章の1節と2節を読みます。1節、ペリシテ人は神の箱を奪います。 エベンエゼルからアシドでまで運んできました。それからペリシテ人は神の箱を取り、ダゴンの神殿に運んできて、ダゴンの傍らに置いた。この契約の箱をダゴンの横に置いた理由、それは彼らのね、この神、ね、ダゴンがイスラエルの民を優れている、力があるということを表そうとしたのです。でも決してそんなことはありませんね。皆さん、ダゴンという神は、まあ、このイスラエルの海岸沿いで、まあ、崇められている神です。そしてその神は、ね、海の近くなので、半分、上半身人間、下半身が魚です。人魚のような形をしています。で、ここでね、写真をお見せしますけど、これは、私がボブ・ジョーンズ大学にいたときに、私、まあ、約20人ぐらいの人たちで作成した、オペラのこのセットです。ね、ボブ・ジョーンズ大学でよくオペラをやっていたんですけど、その時にサムソンのオペラをしました。その時のセット、ね、私も少しこの辺取り掛かりました。この写真を見せた理由なんですけど、ダゴンという神、ね、聖書で3回登場します、3回。まあ、2回目が今日見ている箇所、第サムエル記の5章ですけど、初めてダゴンが登場するのがこの箇所です。サムソンについての箇所、少しここをお読みしたいと思います。聖書をお持ちの方、詩詩記の16章です。ごめんなさい、合ってますね。詩詩記の16章、詩詩記の16章の23節からお読みします。さて、ペリシテ人の領主たちは自分たちの神ダゴンに盛大な生贄を捧げて楽しもうと集まり、そして言った、我々の神は敵サムソンを我々の手に渡してくださった。民はサムソンを見たとき、自分たちの神を褒めたたえて言った、我々の神は我々の敵を我々の手に渡してくださった。この国を荒らして我々大勢を殺した者も、彼ら上機嫌になったとき、サムソンを呼んで来い、見せ物にしようと言ってサムソンを牢から呼び出した。彼は彼らの前で笑い者になった。彼らがサムソンの柱の間に立たせたとき、サムソンは自分の手を固く握っている若者に言った。私の手を離して、この神殿を支えている柱に触らせ、それに寄りかからせてくれ。神殿は男や女でいっぱいであった。ペリシテ人の漁師たちも皆そこにいた。屋上にも約3000人の男女がいて、見せ物にされたサムソンを見ていた。サムソンは主を呼び求めていった。皆さん、私たちも神に助けを求める必要があります。神、主よ、どうか私を心に留めてください。神は常に私たちを心に留めています。ああ、神よ、どうかもう一度だけ私を強めてください。私の二つの目のために一度にペリシテ人に復讐したいのです。サムソンは神殿を支えている二本の中柱を探り当て、一本に右手を、もう一本に左手を当てて、それで自らを支えた。サムソンはペリシテ人と一緒に死のうと言って力を込めてそれを押し広げた。すると神殿はその中にいた漁師たちと全ての民の上に落ちた。こうしてサムソンが死ぬ時に殺した者は彼が生きている間に殺した者よりも多かったという話です。皆さん、ここで興味深いのは、ペリシテ人は同じことをやっています。ダゴンの前にこの神の契約の箱を置きましたね。ここで何をしていますか？ダゴンの前にサムソンを連れてきます。ね。神様のね、獅子。ね。神様の使いを運んできて、神様の力を象徴するそのサムソンをそこに置きます。ね。俺たちの具、ね、この命のない、ね。ダゴンが、お前たちより、ね。お前の神より強いぞということを示したかった。でも何が起きました？サムソンはその柱をして崩れてきて、ダゴンはもうボロボロになりましたね。壊れてしまいました。で、この実はこのオペラの歌詞のクライマックスでも、このダゴンの像、半分に壊れてしまうんです。そのような、そのように作ったんです。皆さん、この話を読み進めると、ごめんなさい。第一サムエル記のまた、5章に戻りますね。5章の3節。このように書いてあります。アシドレの人たちが、翌日朝早く起きてみると、なんとダゴンは主の箱の前に地にうつ伏せになって倒れていた。そこで彼らはダゴンを取り元の場所に戻した。次の日朝早く彼らが起きてみると、やはりダゴンは主の箱の前に地にうつ伏せになって倒れていた。 ダゴンの頭と両手は切り離されて敷居のところにあり、胴体だけがそこに残っていた。それで今日に至るまでダゴンの祭司たちやダゴンの神殿に入る者は皆アシュドデにあるダゴンの敷居を踏まない。今日のメッセージで、まあ、皆さんに持ち帰っていただきたい、忘れないでほしいことが二つあります。まあ、今日の箇所はイスラエルの民は登場しませんね。登場人物は誰なのか。神様ね。神様と誰ですか？ペレシ人たちだけ。イスラエルの民が登場しないね。皆さん覚えていてほしいことがあります。私たちが悲しみ苦しみの中にあって、ね、神様がいないと思う時も神様はこのように働いています。そうですよね。アーメンですよね。神様は私たちを愛し、神様がいないと思えるような時も神は働いている、ね、神様について学べること、まあ、それが一つ目です。次、人の性質について学べることがあります。ここから人の性質二つ今日学んでほしいことがあります。一つ目、それは人の性質は神以外のものを拝んで頼ってしまうことです。聞こえましたか？私たちは神様、唯一の神、力ある神に頼らない肉の性質があります。そして自分の力を頼ったり他の偶像を作ってそれを拝んでしまう傾向があります。二つ目はまた後で言いますね。皆さん、私たちはこのような偶像をね、石や木でできた偶像を拝んでいないかもしれません。でも私たちは日々の生活の中で心の中どのような偶像を作ってしまっているでしょうか？私たちは日々の生活の中で何に頼ってしまっているでしょうか？問題に直面したとき誰に助けを求めているでしょうか？ペレシ人たちね、それイスラエルの民をこの失敗を何度も繰り返して難しい罪の結果を経験します。でも彼らが神様に頼るとき必ず戦いに勝っています。でも彼らが神に頼らないで自分で何かをやろうとすると戦いに負けてしまいます。私たちの戦いは何の戦いなのか。霊的な戦いです。霊的な戦い、常に誘惑があります。この世の流れに流されそうになる誘惑、それに打ち勝つために唯一の神を礼拝しましょう。唯一の神だけ心の内で崇める、それが重要です。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして神を愛すること、それが重要です。もし心の内に偶像があるなら、お金かもしれません、仕事かもしれません、名声かもしれません、地位かもしれない、子供かもしれませんね。エリの偶像は自分の子供たちでした。私たちは常に心を吟味して罪を悔い改める必要があります。悔い改める、180度方向転換をして十字架を見つめる必要があります。ではもう一度今日の箇所に目を向けて読み進めましょうか。6節から、主の手、アシュドデの人たちの上に重くのしかかり、アシュドデとその地域の人たちを種物で打って脅かした。アシュドデの人たちはこのありさまを見ていった。イスラエルの神の箱は我々のもとにとどまってはならない。その手は我々と我々の神ダゴンの上に厳しいものであるから。ダゴンは2回目ね、ペリシ人たちは残念ながら偶像が倒れましたが、それを立て上げました。また皆さん、私たちも同じ間違いを起こさないでくださいね。偶像を悔い改めた時ね、それをまた心の内に戻さないように気をつけましょう。いや、ダゴンの方が力があると思って立て上げました。でも神は何をなさいました？そのダゴンの像をね、また、転ばせ、ダゴンの首ね、頭がね、折れ、手も折れてしまいます。 全く力がないということを指します。ダゴンの像には力がないということを神様が表しました。なので、そのような偶像に頼らないようにしましょう。そしてここに神の手について書いてあります。神の手は重くのしかかっている。神様の方が力強い。神様が働いているということです。じゃあ次、8節9節。それで彼らは人を使わして、ペレシテ人の領主を全員そこに集め、イスラエルの神の箱をどうしたらよいでしょうかと言った。領主たちは、イスラエルの神の箱はガテに移るようにせよと言った。ね、ここでわかる私たち人、肉の性質、私たちの弱さ、問題を他の人に任せる、他の人に投げる。ね、自分はこの問題に関わりたくないからと言って無視する傾向があります。自分の問題ではないかのように振る舞う。どうですか皆さん。私たちにはそのような弱い傾向がありますね。子育て大変だから他の人に任せよう。夫婦関係大変だから一緒に時間を過ごさない。できるだけ話さないようにしよう。ね、近所の人ね、私あまり好きじゃないから話さないようにしよう。問題から逃げる傾向があります。はい、ペリシ人たちも同じです。ガテに移します。ガテに送ります。じゃあ今度10節。ガテの人たちは神の箱を今度はエクロンに送ります。ね。ガテに行ったとき、とんでもない恐ろしい凶行があり、多くの方々が亡くなってしまいます。災難です。でも10節、神の箱がエクロンにやってきたとき、エクロンの人たちは大声で叫んでいった。当たり前の反応をします。きっと私たちも同じようなことを言ったのではないでしょうか。私と私の民を殺すために、イスラエルの神の箱をこっちに回してきたのだ。やめてくれ。ね、町に置かないでください。絶対入ってはいけません。って皆さんだったらきっとしますよね。でも、そんなことはお構いなしで、その箱が残念ながらエクロンに置かれて何が起きるでしょうか、エクロンで。11節。それで彼らは人を使わして、ペレシテ人の領主を全員集め、イスラエルの神の箱を送って元の場所に戻っていただきましょう。私と私の民を殺すことがないようにと言った。町中に死の凶行があったのである。神の手はそこに非常に重くのしかかっていた。ダゴンより唯一の神の方が力強いということが示されています。死ななかった者は種物で撃たれ、助けを求める町の叫び声は天にまで上がった。ね、町全体、その叫びが遠くまで響いている光景を思い浮かべてください。まあ、能登半島地震で本当にこの災難に遭われた方々のことを思い出します。人の罪の傾向、それを無視する。他の人に任せる。でも私たちクリスチャンはどのように反応するべきでしょうか。では聖書を開きましょう。新約聖書。ルカの福音書の10章です。私たちは周りの人が苦しんでいるとき、誰かが助けを必要としているとき、何をするべきなのか。良きサマリア人の話です。ルカの10章、33節から35節。ルカの10章、33から35。ここで、あるユダヤ人が強盗に襲われました。強盗に襲われた後、祭司とエリ、ね、神様を礼拝するこの人たちは、すぐに、神を愛しているなら、隣人を愛してすぐに助けるべきです。でも、残念ながら、歩き去ってしまいました。ね。他人事のように歩き去ってしまいました。はい。私たちが取るべき反応。サマリア人が来ます。その人のところに来ると、見て、かわいそうに思った。私たちは同情する必要があります。その状況を見る必要があります。そして近寄って、傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行って解放した。次の日彼はデナリ2枚、1デナリ1日の給与なので約2万円ですを取り出し、 宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。素晴らしい。これが私たちの取るべき反応。じゃあここで今、能登ヘルプが始まりました。で、今、能登の震災に遭われた方々にどのような助けを私たち教会が今行っているのか、私は皆さんの働きを誇りに思います。素晴らしい多くの働きがなされていて、まあ、ちょっとメモしました。全部皆さんのしているすべてのことをここで書くことはできないですけど、一つ目、もうこの地震が起きて私も、被災者として教会に避難してきました。家族全員で12日間断水だったので、ようやくね、12日に家に戻ることができました。でも、この地震が起きた後、この教会の素晴らしいことは、もう周りの人たちに手を差し伸べる。誰が助けを必要なのか、もう探ろうとしたんですね。で、もう私も、朝の早い時間から夜遅くまで もう電話が鳴りっぱなしでした。もう2日から地震の次の日です。でも大勢の、実は私も LINE で助けを求めました。助けてって。ね、ヤングル会の LINE で助けを求めたときに、もう数名の方がすぐに助けに、もう駆けつけてくれました。本当に感謝です。そして、グッドサマリタンチャーチ、ね、今日のグッド、良いサマリタン、ね、グッドサマリタンチャーチの、チャーチスクールの卒業生が来てくれました。すぐに駆けつけました。3トントラックに水をいっぱい乗せてきてくれたんです。素晴らしいなーって思いました。神の愛で溢れていました。そして私たちは内灘町役場とかいろいろな役場に連絡をしました。野戸町、輪島、七尾。で、内灘聖書教会、例えば、まあ5トンの水を運ぶのを手伝ったり、10トンの水を運ぶのを手伝ったりしました。それ内灘町役場です。他に私がすごい感謝しているのは食事です。もう、1月1日、ここに避難した時から、美味しい食事がほとんど、毎食提供されています。栄養のある、教会の方々が駆けつけてくださいました。ね、もう、ここに避難している方々のため、そしてボランティアも、2日から3日ぐらいから、大勢の方々がここにボランティアとして来ることになりました。朝食、お昼、夕食、すべての食事を誰かが、提供してくださいました。信じられないことです。びっくりしました。もうある時は、もうね、この料理人がいなくなって、もうどうなるんだろうと思った時に、突然、会ったこともない人が突然教会の玄関に現れて、一週間料理を作りますって言ってくださるんですね。すごいです。良きサマリア人。他にも、教会に突然誰かが現れて、教会員が来て、何かできることありませんか？ね、大勢の方々が来てるからトイレがすぐ汚れてしまいます。トイレの掃除をして帰られてきました。本当に感謝です。そして今度は内灘町も学校が一週間休校になったので、子供たちの行くところが必要。チャーチスクール、庭先生と庭ルッツ先生が立ち上がって、じゃあその子たちのために学校、ね、チャーチスクール他の子たちにもオープンにしよう。って私思いました。どうなるんだろうって。でもすぐに、ニワルツ先生のお父様が飛んできてくださって、他にも、金沢大学のね、方が来て教えてくださったり、また先週は、三重県の宣教師の方々8人が来て、授業を手伝ってくださいました。すべての必要が、毎回満たされている。良きサマリア人が、本当にこの教会に多いこと、本当に感謝です。なので、それが、まず、私たちが学べること。二つ目に皆さんに今日、ちょっと時間がもう限られているので、私たちの肉の性質、神以外のものを頼ってしまう。このペレセ人たちは7ヶ月間も、神のこの契約の箱をその地に置いてしまいました。7ヶ月間ですよ。200日間以上。信じられますか？ね、彼らは自分の力でどうにかしようとか、他の人に任せようと思って7ヶ月が経過してしまいました。皆さん、気をつけましょう。 ね、苦しみの中にあるとき、すぐに助けを求める。私たち、教会スタッフ、教会の執事、または、ここにいる人全員、皆さんの悩みを聞きたいです。いつでも来てください。いつでも聞きます。いつでも助言します。カウンセリングします。なので、一人で苦しまないようにしてください。最後に見たい箇所、エゼキエルの6章なんですけど、ちょっとまとめますね。ちょっと時間がもうないので。ここで、イスラエルの民は、ね、ここで偶像礼拝が間違っていることを学ぶべきでした。でも学ばなかった。このエゼキエルの6章で彼らは偶像を作って、偶像を礼拝している。神様は黙っていません。彼らは多くの苦しみを通りました。ね、偶像が壊されました。その理由、最後に書いてあります。エゼキエルの6章、私が主であるということを知るため。私が主であるということを知るため。また、9節から11節、ね、この会員の心、偶像をした彼らの会員の目、私がどんなに傷ついたかを思い出す。ね、神様が傷ついていることを忘れないでください。そして私たちはこれを悔い改めるべきです。嫌うようになる。神様がそれらの罪を嫌うように嫌うようになることが神様の御心です。そして最後、私が主であること、私が理由もなくこの災いを彼らに下すと言ったのではないことを知る。皆さん、神様の愛、絶対に疑わないでください。どんなに難しい状況の中にあっても、神様を信頼し続け、十字架を見上げましょう。最後、門前聖書教会の話で終わります。門前聖書教会を、始めたのが、レナード先生。皆さんもよく知ってます。レナード先生。何年も前。レナード先生はこの教会を始めたとき、きっと多くの苦しみを通ったでしょう。福井の種を植えて、でも実りが少ない。どうしてって何度も思ったでしょう。でも神様の素晴らしいタイミングで、ね、ずっと無牧でした。でも、数ヶ月前に、名前が抜けてしまった。この先生、宣教師が、トラス宣教師が与えられました。素晴らしい感謝です。この時、この地域に神様が理由を持って与えます。神様の計画に間違いはない。あるハンガーゼロの方が約2週間前に、この門前の町に行って、証をされました。で、ここで夕食でね、みんなで集まって、証会をしたんですね。その証の中でこう言いました、彼は。ある住民がこう言った。数年前に災害が起きた時、お寺や神社は何もしてくれなかった。でも教会は助けてくれた。数年経った後もそれを覚えているんです。福音の種が植えられ、今成長しています。水をやり、日光がね、照り注ぎ、神様が働いているのです。神様が働いていないって思える時があるかもしれません。でも忘れないでください。神様が働いている。神様が働いている。神様により頼みながら、十字架を見上げながら、神様についていきましょう。お祈りします。愛する私たちの父なる神様、あなたの働きに感謝します。この時のためにあなたは私たちを召してくださいました。この時のために、内ならに、それぞれの地域に私たちが置かれています。私たちを用いてください。強めてください。私たちは弱いものです。他人事のように思ってしまうことがあります。自分には関係ないと思ってしまうことがあります。いいえ、違います。良きサマリア人のように行動ができるように、見ることができるように、同じように悲しむことができるように、すべてを捧げることができるように、助けてください。イエス・キリストの尊い御名を通してお祈りします。アーメン。